もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回のテーマは行政視察報告です。前半は厚生常任委員会の行政視察、後半は産業建設常任委員会の行政視察についてお送りします。まずは前半、厚生常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容を伺います。ご出演は厚生常任委員の佐藤清春議員です。清春議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どちらに視察に行かれたんですか？
今回厚生常任委員会では7月4日に愛媛県新居浜市に、7月5日に広島県尾道市に視察に行きました。
それでは愛媛県新居浜市へ視察に行った目的からお聞かせください。
はい、新居浜市では2つのテーマの視察を行いました。1つ目がエンゼルヘルパー派遣事業です。この事業は妊娠期から就学前までの育児を行っている親御さんが体調不良等により育児が困難になった時などに家事や育児の手助けをしてくれるヘルパーさんを市が派遣する事業です。なぜこの事業を視察したかというと、昨年子育て世代のお父さんお母さんと厚生常任委員が市民と議会の懇談会で意見交換した際に、このような書き込み先の整備を強く要望された経緯があったためです。
子育て世代の方々には特に気になる取り組みですよね。では2つ目のテーマは何だったんでしょうか？
はい、2つ目が合葬式納骨施設の運営です。合葬というのは各家ごとのお墓ではなく、みんなが同じお墓に一緒に埋葬される形のことを言います。このテーマを選んだ理由は、人口減少社会になり家のお墓の管理を引き継げる人がいなくなることから、墓じまいを考える人が増えてきているという社会情勢があります。昨年の議会報告会でも、市営の墓地の拡張よりも合葬式のお墓の整備が必要ではないかという声が寄せられておりますし、県内でも秋田市が合葬式のお墓を整備したところ、申し込みが殺到したという状況があります。このように社会的なニーズが増していることから、市営墓地の今後を考える上で参考にするために視察先に選びました。
愛媛県新居浜市での視察について2つテーマを伺いました。続いて7月5日に行ったという広島県尾道市への視察目的を教えてください。
はい、尾道市では公立三木総合病院を視察いたしました。三木総合病院は今でこそだいぶ一般的になっておりますが、医療と福祉を連携してきめの細かいサービスを提供する地域包括ケアを全国に先駆けて30年以上前から実践してきた病院です。横手市の市立大森病院も健康農家大森としてさまざまな福祉施設と連携して地域包括ケアを推進しておりますが、そのモデルになった取り組みと言われておりますので、先進の地域包括ケアについて勉強に伺いました。
エンゼルヘルパー事業、合葬式納骨施設の運営、地域包括ケアと3つのテーマでの視察だったようですが、それぞれどんな感想をお持ちになったか教えてください。
はい、まずエンゼルヘルパー派遣事業ですが、利用者は1時間500円の利用料を支払うことで家事や育児の援助をしてもらうことができます。体調不良の際は子どももヘルパーも同行することになりますが、通院することもできますので、身近に頼る人がいない親御さんにとっては心強い制度だと感じました。新居浜市では子育てに関する相談やサービスをワンストップでできる包括支援センターも整備しており、 転勤族が多い土地柄ということもあるかもしれませんが、子育てで孤立しない社会づくりという点では非常に良い取り組みをされていると感じました。
続いて合葬式納骨施設の運営についてはどうお感じになりましたか？
はい、合葬式のお墓については横手市でも潜在的なニーズでは非常に高いのではないかと思います。ただ市で整備するということは永久に市が管理することになるという特殊な施設になるわけですので、その判断は慎重に進めていかなければならないものではないかとも思います。三次病院の地域包括ケアの取り組みは寝たきりゼロという高い目標に病院と行政が一丸となって取り組んでおりました。実際に寝たきりになる人の率が県平均の半分以下になっており、健康寿命を伸ばすためには医療だけ行政だけではなく連携して行うことの大切さを改めて感じたところです。
さまざまな先進地の取り組みをご覧になってきたようですが、今回の視察、この後横手の街づくりにどう生かしていこうとお考えでしょうか？
はい、そうですね。今回は議会が市民の方と意見交換をした中から得た課題について視察先を選びました。市民の方々からのニーズは実際に声を聞かないと見えない部分もたくさんあることですので、今回の視察で得た情報は市民ニーズを反映したものとして今後委員会としても政策提案に結びつけていかなければならないと感じております。
最後に清原議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、ただいまお話ししたように、横手市議会は決して敷居が高くはありませんので、横手の街づくりに関心のある方はいつでも議員や議会事務局までどんどんご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。
前半は厚生常任委員会の行政視察報告をお届けしました。お話を伺ったのは厚生常任委員の佐藤清春議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は産業建設常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容などを伺います。お話は産業建設常任委員の菅原清議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはどちらに視察に行かれたのか教えてください。
産業建設常任委員会では7月8日から10日までの3日間の日程で新潟県を訪れました。初日の8日は南魚沼市を、9日は新発田市を、最終日の10日は三条市をそれぞれ視察いたしました。
新潟県3つの市へ視察に行かれたんですね。では南魚沼市への視察目的からお聞かせください。
初日に訪れた南魚沼市は新潟県の内陸部の盆地に位置し、冬期間の降雪量も多く、コシヒカリで知られるように日本有数の米の産地として有名です。横手市とは立地環境や気候、主要産業も似ていることから参考になる点が多いと考え、視察先に選びました。視察項目はグリーンツーリズムの取り組みについてでした。観光協会が主体となって取り組んでいる事業でしたが、市内の農家や宿泊施設等の協力を得ながら農作業や雪国体験などの受け入れを行っており、児童生徒やその保護者あるいは企業等の研修等で年間約4000人ほど受け入れているそうです。
新発田市はどんなテーマで視察へ行かれたんですか？
2日目の新発田市では食の循環によるまちづくりについて視察いたしました。ご存知の通り横手市でも似たような名称の事業として食と農からのまちづくりがあり、食文化と農業を通じて町を元気にしようという取り組みを行っています。新発田市の取り組みは農業をはじめとする産業の活性化はもちろん、 食を通じて生きる力を育む食育や食品ロスによる環境負荷の軽減といった多岐にわたる事業を一体的に行っているのが特徴と考え、視察先に選びました。
では三条市へはどんな目的で視察に行ったんでしょうか。
最終日の三条市は言わずと知れた金物の町です。私ども産業建設常任委員会が担当する事務は様々な分野があるわけですが、先の2つの視察先が農業分野の内容でしたので、最終日は工業分野に焦点を当ててみました。視察内容もストレートに三条市のものづくりの理念を学んだほか、空き校舎を利用した施設三条ものづくり学校を見学いたしました。
新潟県3つの市での視察目的についてお話しいただきました。それでは一つずつ掘り下げて伺っていきたいと思います。まずは南魚沼市のグリーンツーリズムの取り組みについて、これはどう感じられましたか。
南魚沼市では観光協会が設置する農業体験大学校の事務局長さんのお話を伺いました。ご質問には何でもお答えしますというほど大変熱意のある方で、やはり事業の成功のためには先頭に立って引っ張っていく人の存在が重要と感じました。驚いたことは市からの助成金はほとんどなく、自主財源で運営できている点でした。年間2000万円以上の売上を誇り、地域の活性化にも結びついているとのことです。また農山村体験インストラクターとして優れた技術を要する人材を新潟県知事が認定するなりわいの匠という制度があり、南魚沼市では約180人の市民が認定されているそうです。実際に協力してくださる方は100人程度とのことでしたが、協力してくださる市民人材の確保が横手市と共通する課題のようでした。
続いて柴田市での食の循環によるまちづくりについてもどんな感想を持ったのか教えてください。
柴田市では完成後間もない柴田市役所ヨリネス柴田を訪れました。空洞化する中心市街地に人を呼び込むため、あえて市街地に市役所を建設したそうです。庁舎の中にコンビニや子どもの遊び場も整備され、親子連れや高校生が集う市役所、賑わいを生む市役所となっていることが感銘を受けました。視察内容である食の循環によるまちづくりについては、農産物の生産・加工・販売の強化はもちろんのこと、幼児・小中学生等各年代の子どもたちが地元の食文化を理解し、食事を自分で作ることを学び、生きる力を育む教育に力を入れているようです。また食品残渣を再利用して肥料を生産する施設を市が運営しており、育てる、作る、食べる、返すといった食のリサイクルを全庁一丸となって取り組んでいるとのことでした。地産地消という言葉は一般的ですが、消費者に求められるものを生産する地消地産という言葉も印象的でした。
三条市での視察はどうでしたか。
三条市ではまさに鍛冶職人の高度な技術に裏打ちされたものづくりの精神を伺うことができました。大企業や大量生産にこだわらず、小規模ながら付加価値の高い製品を製造するニッチトップの考え方や、物があってもこと価値、道販路がなければ売れない、そのための人の育成が重要といった考え方が三条市の産業を支えている、短い時間ではありましたが担当者の説明から熱い思いを感じることができた視察でした。また視察会場となった三条ものづくり学校は創業支援、空き公共施設の利活用策の一つとして非常に有効であると感じました。
横手市との共通点も多くある新潟県での視察だったようですが、この視察、この後横手のまちづくりにどう生かしていこうとお考えですか。
今回は新潟県ということで、横手市とは気候や土壌が似ている土地での視察となりました。 しかしながら新潟県は首都圏に近いこともあり、各業界大手を含む様々な企業が立地しています。流通の面では横手市が不利なことは否めませんが、今回の視察では農業、工業ともに本場を感じることができました。その基礎にあるのが人材、人の育成であると感じました。まちづくりは人づくり、これを肝に銘じて取り組んでいきたいと考えております。
最後に清志議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
私は議員となってまだ2年目ですので、行政視察も2回目です。前年の視察に引き続き今回の視察も大変有意義な内容でした。この貴重な経験を議員活動に生かしていけたらなと思っております。
後半は産業建設常任委員会の行政視察報告でした。お話を伺ったのは産業建設常任委員の菅原清議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は行政視察をテーマにお送りしました。次回もご期待ください。